この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニアンライフ第220回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私アケサーと
ボスコとコウツカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
暑い、まあね、梅雨入り前だっていうのに。
本当だよ、
夏みたいですけど、今週はしばらく暑いらしいっすよ。
だね、暑くて投げやりになりますな。
ねえ、もう、毎日考えますよ。エアコン入れようかどうしようか。
本当ですよ。
ねえ。
まあね。
いやー、暑い。
うん、暑い。本当だよ。体調ね、皆さんも崩されないように。
そうですね。
いや、と思いますけどね。
さすがにもう日中、午前中のランは犬たちも、へたれてきますよね。
本当だよね。
ええ
ー。でもね、たまにこんな時期に、で昼間
うん。
まだまだ散歩してる方いらっしゃるじゃないですか。できればやめていただきたいなっていうのは本当に常々思いますな。
ちょっとね、もう暑い時間帯アスファルトは暑くなりますからね。
な、
うん、
ぜひちょっとね、特に
裸足で歩いてみていただきたい。
本当です。
はい。
ね。
本当に肉球欠損してしまうと元に戻らないので。
うん。
あのね、皆さん再生するって思ってらっしゃるのかな。どうなんだろうね。暑いって思わないって思ってるのかな。どうなのかな。
うん。昔のまんまなんじゃない？昔の方たちっていうのはやっぱね、まあ散歩もしなかっただろうけど、ずーっと外に繋ぎっぱなしじゃない？
ああ
。うん。で、まあ昔はね、本当に砂利道だったり、砂利道も暑いけどさ、あと土道だったりするけど、今はね、もうアスファルトですからね。
ええー。
もう熱せられてるんで、できればそういう痛々しいことはやめてほしいなと思いますね。
そうですね。お互いのために。はい、だってこれでさ、ね、またね、犬が足の裏痛めちゃってって言ったら、飼い主さん病院連れてったらお金かかるわけだし。
うん。
でも。時間も取られるしね。
気にしないんじゃない？そういう人は。
さすがになんか血みどろとかだったら医者行くんじゃない？
あー。舐めときゃ治っちゃうんだねっていう。
そこまで？そこまでと思いたくない。
ね。
はい。ね、まあ十分お気をつけいただいて
ね。
はい、では暑いので元気よくサクッと参りたいと思います。
はい、
まずはこちらのコーナーからお送りしてまいります。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はい、はい、
またね、切ないお話で大変恐縮なんですけれども、今回ライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして、子犬子猫流通に潜む闇、死亡リストを獣医師が分析、というニュースが紹介されております。こちらもともと朝日新聞デジタルさんからソースをお借りしてるのかな、ライブドアさん
ですな。
はい、本編ちょっとご紹介させていただきますと、日本では繁殖から小売りまでの流通過程で約2万5000匹もの犬猫が死んでいる。なぜこれほどの数の犬猫が死ぬのか、朝日新聞はある大手ペットショップチェーンが作成した仕入れた子犬子猫の死亡リストを入手した。獣医師らの協力で分析すると、ペット流通に潜む問題が浮かび上がってきた、というスタートなんですけれども、うん、まあよくよくねが問題になる部分なんですが、続いてご紹介しますと、入手したのは全国で約130店を展開する大手ペット店チェーン、本社は埼玉県内、が作成した22ヶ月、2015年4月から17年1月の死亡リスト。同社が仕入れた子犬子猫のうち死んだものが月ごとに記されており、社内では D 犬リスト、
うん、
月によって若干の違いはあるが、死んだ子犬子猫について展示販売していた店舗名、仕入れ日、仕入れたペットオークション、セリーチですね、種別、性別、病状や治療経過などが記入されている。15年10月以降のリストには、仕入れ数に占める死亡数の割合、D 犬率も記されており、割合が最も高かったのは230匹が死んだ16年8月で 6.0%。月平均は 3.6% だったと、
うん。
すごい数字ですよね。
ですね。
続いて、これらのリストを公益財団法人動物臨床医学研究所の獣医師らに分析してもらった。すると下痢嘔吐や食欲不振が死につながっているとみられるケースが目立った。B ヌ率が最高だった16年8月では66匹が下痢嘔吐、61匹が食欲不振の症状を見せていたということなんですけれども、うん、1ヶ月だよ、う
ん、ね、まあね、ええ、まあ生き物をね、こう売り買いっていうんですかね、写真にも載ってるベルトコンベアでね、段ボールの中に入れられて、ね、やってるっていう、なんつうのかな、先進国と言われてる日本であって、なおかつね、代表する日本だと言われてるんですから。
そうです
ね。もうそろそろやめませんかって思いませんかね、こういうのは。
ね。まあちょっとね、うん、まだ続きがあるんでご紹介しますと、感染症が広まっている現状も見て取れた。月によって傾向は変わるが、例えば15年4月は死んだ子犬84頭のうち42頭が、パルボウイルス感染症と見られる症状を発症。また16年8月に死んだ子犬189匹についてはケンネルコフ、伝染性気管支炎が疑われる症状が17匹で見られた。猫では猫ウイルス性 B 気管炎 FVR や猫伝染性腹膜炎 FIP と見られる症状が冬の期間に目立った。同研究所理事長で獣医師の山根義久さんは、明らかに感染症にかかっていると分かっている症状がこれだけ出ているのには驚いた。繁殖と流通の段階で衛生管理が行き届いていないのではないかと指摘する。一方で同社で子犬子猫の健康管理に携わっている獣医師はこう証言する。必死に治療をしているが、店舗に入ってくる段階ですでに状態が悪すぎる子が多いのが現実。私たちとしては繁殖業者の段階で健康管理を徹底してもらいたいと思っているということなんですね。
もうまあ健康管理をそのコーナーできるわけがないんだよ。だってはっきり言えばね、まだ変な話、ぶどまり、あのぶどまりってあるじゃない、工場生産率でね、不良が出る生産のあれがあるじゃない、2% が出るよとかさ、だいたいそういう風に決まってるわけだから、こういうの、こういう人たちってそういう風に考えてるから、うん、そんな健康管理なんかするわけないのよ。
なんか繁殖業者の段階でパピーミルである段階だったとしたら、もうその段階でアウトだからね。うん、
まあ、基本的にこの大量生産をしてみんなでこうやってやりましょうっていうところは、だいたいもうそんな死亡率なんか決まってるからね、もう出てしょうがない。
へ、
うん。多分 3% なら別にいいじゃん。
ふざけんなって話ですけど、
ね、いや多分そんな感じだと思いますよ。だから何なのっていう程度のことしか考えてない人にいくらこんなこと言ったって無理なんですよ多分、
ね、まあ、中にはね、心ある獣医さん、そのね、まあ、こちらに出てるようなさ、健康管理に携わってる獣医さんもいらっしゃるかもしれないけれども、うん、なんだろうね、どっから手をつけりゃいいんだろうっていうさ、なんか全部堂々巡りじゃん。
うん。
だから一斉に底上げをしないと、飼い主さんもそうだし、繁殖業者って言われるパピーミルもそうだし、流通形態もそうだし、ショップ形態もそうだしって、全部一気に底上げしないとかなり難しい問題なんだろうなって。
うん。
でもさ、
だから逆にあれだと思うよ。例えば変な話、お金が儲かんなきゃやんないんだから。
うん。
ね、だからお金を高くして、だって希少価値だとかさ、さもすごいような言い方をして売ってしまうとか、ね、例えばそういうことさえしなければ売れなくなるんだから、みんなやめると思うよ。
まあね、
うん、買う人がいるからね、成り立ってるわけで。
でもさ、これね、2015年以降じゃない、
うん
うん、でペットブームの犬とかは特になんだけれども、最大のブームって言われてたのが2000年初頭なわけよ。
うん。
その頃何と死んでたのって思うよね。
もうすごいと思うよ。
ねえ。
すごい数でしょ。
丸が2つぐらい増えるんじゃないかなとかさ、うん、思ってしまうよね。だってこんだけ世論が、日本が注目して、こうやって大手新聞社さんがね、デジタルだったとしても注目するようになってきて、こんだけの数字が上がってるってことはさ、かなり今厳しいと思うんだよね。
いや、でもこんなことや
ったって。目線的には。昔よりね、2000年の頃より。
でも、やっぱりやってくれてるってことは商売してくれてるんだから、基本的には。
まあね。
うん。だってもう、変な話、商売だから、もう赤字だったら絶対やるはずがないんだよね。でも、絶対儲かってるはずなんだよ。
まあ多少はね。
やってるってことは。
ただまあ複合的な要素もあるじゃない？フードを売るとかさ、トリミングサロンが併設されて、獣医さんが併設されてって、とりあえず一棟売っとけばそっから先に繋がっていくなみたいなさ、業務形態もあるわけじゃん。
あるけど、そこで儲けようとは多分しないと思うよ。基本的には売ってなんぼ。だって、そっちの方が高いんだもん。だって他の人は他のところは全部従業員が入って、全部利益的には薄いじゃん。え、ならしこっちの生体販売売った方がよっぽど利益率は高いんだもん。
そうかなぁ。
うん。高い高い。人件費なんかよりよっぽど高いんだから。うん。だから、買う人がいる？だって、いくら、例えば俺らがさ、じゃあネットで買わない方がいいですよ。ね？ちゃんとしたブリーダーさんから見てね。例えば、母親犬を見れるようなね。そういうところに行って買った方がいいですよって言ったって、ネットで買う人はいる。
まあね。
うん。ペットショップで買ってしまう人はいる。そういう状況じゃない。
だからまあ、ペットショップのあり方だよね。
うん。
いや、ペットショップは本当、いいとこもあるよ。ダメっていうのはないわけだからさ。
うん、そうそう。
だからこういう大手さんがまずちょっとね、変えていっていただきたいし、うん、この間ね、テレビで見たニュースで、ネットで猫を買ったんだって。うん、スフィンクスって毛のない猫を。
はいはいはい。
で、1ヶ月後には、なんかペルシャム猫みたいになってたとか。まあ余談ですけどね。
うん。そんな話。まあ、そういうのって多いじゃん。うん。ね。
見ましたけど、ただほんとね、こういう、今ね、写真で出てるような状態で、1頭がパルボだったら、みんな映るからね。
うん。そうだよ、そういうこと
で。ほんと死んじゃうんで。
うん。でもそんなの知ったことじゃないからね、猫は。
ね。ただね、たまたまさ、ね、元々の体力があって感染してたけど、お家に行くまではどうにかっていう子がさ、行っちゃって1週間で死んじゃったって言ったら、はぁ、悲劇だよね。
そう。そういうのって、あ、じゃあ申し訳ございません。新しい子ってくれるんだから。
そうね。
そう。それで飼い主さんも、あ、よかったって言うんだから。ね、そういう状況じゃやっぱり違うじゃん。普通だったらさ、いや、それはなんでその事前に分からなかったんですかって問い詰めるべきじゃない。よね、でもそうじゃないからね。そこの部分がやっぱり深いよね、こういうところは。商売として成り立ってしまう自体がもうおかしなことで。
ね、まあちょっとね、のっけから重い話題でしたけれども。今回は、ライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして、子犬、子猫、流通に潜む闇、死亡リストを獣医師が分析をご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。では続きまして本編でございます。先週、私が収録を間違えたので、ボスの方からお題をいただいて、ご紹介をいただければと思います。
は
い、
ああ、本当ですか。
はい。
じゃあ今回もちょっとですね、私の方も辛い、4月ぐらいのやつなんだけど、いい？
いいと思います。
ちょっと、時間が経ってしまった部分なんですけど、これは紹介したいなと思うんで、紹介させてもらいます。はい、そしたらですね、私の方から、ネットラボさんから、枚方市のペットレーンが突如閉鎖で物議。山積みの遺骨や墓標に利用者からの悲痛な声。自然葬の子はどこへ？というお題を、送りさせていただきたいと思います。
はい。
本文ですけどもね。突然閉鎖となったペットレーンに掘り返された骨や墓標らしき亡骸が捨てられたという、残骸が捨てられてたとして、大阪府枚方市のペット霊園、これは宝刀と読むのかな、宝刀に批判が集まっています。ツイッターに投稿された画像には、1月末で閉園しました、整地の後地権者にお返しします、平成29年4月より工事に入りますなどと書かれた張り紙や山積みになった骨などが写されていましたということなんですけどね。
はい。
本文また読まさせていただきますけど。
はい。
霊園の中には、利用者が書かれたと見られる自然葬の子たちはどこへ行ったのか教えてください。燃えた山の横に遺骨の山があります。などのメッセージが残されていました。宝刀のサイトは現在も閲覧可能ですが、ここでは閉園についてのアナウンスはなく、 問い合わせ先として記載されている電話番号も通じない状態になっています。ツイートの投稿者は、これらのことを踏まえ、おそらく多くの利用者に知られていない霊園に入ることを何だと思ってるんだろうと語っています。ということなんですけどね。
はい。これ結構ニュースになりましたよね。
うん、ごめん。俺ニュース見なかったんかもしれないけどね。うん、
結構ニュースになっていて。
あ、そうなんだ。
え、
申し訳ない。すいませんでした。私最近テレビもニュースもあんまり見ないもんですから、すいませんです。ごめんなさい。
いいんです、いいんです。
はい。
いいんですけど。今ちょっと確認したんですけど、やっぱ報道サイト、報道のサイトは現在も閲覧可能な状態です。
うん。
で、私が最後に確認したニュースとしては、知り合いの方っていうのがちょっと対応してたんですよ。
うん、
よくわかんないですけど、関係性
が。はいはいはいはい。
で、その方がどっか場所を他に移して、慰霊塔みたいな形をやるみたいなね、うん、話が最後だった気がする。
なるほどね。
うん。
うん、
で、4月だったんですけど、やっぱり天気がいい頃で、うん、そのニュースがね、
はいはいはい、
やってたのが、ここのご利用、されてた方かな、汗だくになって、もうすごいもう悲しそうな様子、
うん、
で土を掘り返していたのがすごく印象的だったかな。
うん、そうですな。うん、あ、ね、うちらもね、やっぱりこういうのに携わる人間じゃない？やっぱりこういうのはね、いただまれないよね、やっぱりね。
そうですね。なんかね、まあ、
昔埼玉県でもね、秩父の山の方にね、捨ててしまったり、そういう業者さんもいたりね、結局こういうものがあったり、そういうものにするとさ、ほんとこう、こういうものばっかりクローズアップされて、結局こうやりたいっていうことはさ、この業者さんもそうなんじゃないかみたいなね、営利目的なんじゃない、まあ確かに商売ですから、営利をね、目的にするのは当たり前なんだけど、ここら辺のことをね、やる方はほんと考えてもらいたいなと。もう、そう、社製のね、金儲かるからとか、腹の底で思っててね、この口先だけでね、ワンちゃんのために、猫ちゃんのために、家族ですからなんて言ってる人はね、ほんとやめてほしい。ほんとやめてほしい。こういうものはね、あっちゃいかんですよ。
すごくね、なんか、つないなって思ったのが、要はここ、っていうのは土地を借り受けてなんか違うことをするって言って借り受けて、うん、で契約したらしいんですよ。
なるほど。
でその土地の地主さんがね、うん、気づいたら霊園になっていてってその地主さんもインタビューに出てたんだけど、うん、霊園になっていてもうそれじゃちょっと困るから出てってくれって言うんでこういう形になったらしいんだけれども土地ってでさすごい財産じゃない？
うん。
人んちの財産をさ、ねえ、だって例えば同じような業種ペット葬祭っていう業種をやっているけれども、
うん。
申し訳ないけどさ、その土地をね、こうフラットな状態で考えて売れますかって買いますかって言って買える？っていうね。
買えないね。
それはもうほんと末代まで私たちは責任を取らなきゃいけない部分だよね。
うん、だと思いますよ。うん。まあ、でもね。
なさ。
そう。だから、そういう人もいるのよ。まあ、変な話、例えばここもね、ポートーさんがね、多分ね、20年とか30年、ちょっとそれ忘れちゃったけど、やってれば、うん、結局逆に今度は、所有権、私有権っていうのが、所有権、私有権かな使用権か。使用権っていうのが発生してきて、そこで、例えばそういうふうに使っちゃいけないよって言ってたんだけど、土地の人がずーっと20年間ほったらかしてたっていうことが、まあ罪ではないけども、
変な話や。不動産のね、
そうそうそうそう
関係として、
ね。関係として。うん。
まあ、でも、創業20周年だからね。
そういうね、逆に言えば、勘にもなるし、だけど多分ここはね、もうお金になんなくなってきたんだと思うよ。結果的に。ね、うん。なん
かツイッターのね、情報も上がってますけど、うん、一人で運営されててって安かったっていうね。
うん、最初はやっぱ安くやって、まあみんなのためにと思ってやったんでしょう、多分、うん。でもそれはね、やっぱ最後までね、やり通してほしいよね。
あともうやり方と最後のね、うん、最後のこの、 ね。
本当そうだと思う。あと、こういうものとか、ある程度、財力がある人はやってほしい。絶対これで金儲けをしよう、なんだかんだって言って、やっぱりここの部分がなくなってくるし、こういうのはね、ほんとちょっとね、いたたまれませんな。まあ、そんな形で、ね、まあ今回紹介させていただきましたけども、
はい、
まあ、まあこういう業者さんっていうかですね、方がいなくなるようになってほしいなと思います。それではですね、今回は、ネットラボさんからですね、宗像市のペット霊園が突如閉鎖で物議、山積みの遺骨や墓標に利用者からの悲痛の声、自然葬の子はどこへをお送りさせていただきました。
平方市だよね。
平方市。
今、宗像市って言ってた。
あ、本当？平方市ですよ。ごめんなさい。じゃあ俺の滑舌が悪かったかもしれない。
滑舌の問題か。
そう、平方市。
平方市。はい。ありがとうございました。
はい。
ね。お骨の問題はね、本当に難しいと思いますよ。
本当ですよ。
お骨ってそんな簡単に土に帰らないし、今は皆さん、こう、陶器の骨壺に入れたりとかもするじゃないですか。
そうすると絶対帰らないからね。
陶器、土に帰んないからね。
帰んないからね、あれは。
そうそうそうそう。
そのまんまでいますからね。
まあ、その辺の、私たち飼い主としての認識だよね。借りてる土地に埋めちゃいけないし。
そうだと思うよ。あと、安いからってやめようよって、多分。もっとさ、この人の人柄をするとかさ、そういうとこで、結果的に安かったなって思えるようになってほしいよね。
でもまあ、ツイッターの投稿とかいい人だったとかってあるからね。でも難しいよね、こういうのも。難しいよ。だからさ、それこそ、行政がね、絡んで、さ、一番いいのは潰れないのが一番いいわけだ。会社だって潰れる可能性あるし、民間人だって、例えば死んじゃって後継ぐ人がいなかったとかね。で、行政だったら、その死がなくなるまではひたすらあるわけじゃん。だから行政やってくれればいいよね。市民霊園ってやつ。で、管理を委託するっていうさ、のが多分一番先としては安心なんだろうなって思うんだけどね。
私は行政をあんま信じてないんで。
まあ、信じてないけどさ、よくわかんない。こういう社長よりはいいじゃん。まだ。まだね。あとはもうその後だって、ね、いなくなっちゃったらどうにもできないけど、行政絶対いなくなんないじゃん。どうにでもして突き詰めてやろうって思えるじゃん。
まあね。
だって会社だって倒産しちゃったら突き詰めようがなくなっちゃうしさ。倒産しても、どうにかなるところ。っていうか、倒産しないのが一番なんですけどね。あとはもう、だから宗教法人さんか。
まあ、あとはこういうのはね、安易にやりすぎ。だと思うよ、俺。
思う。
ほんと。例えばさ、なんとかブームになれば、こういうのが増えてくるとかさ、一過性のもので日本はすごいじゃない。
何
で
も考えやりが。
好き。ほんと。日本人ってバカなんじゃないかと思うもん。ほんと。
まあね、日本人ですからね。
日本人だけど、ほんと日本人って一過性のものに何でも飛びついて自分の、なんつうのかな。まあいいや。あれがないんだよ。自分がな。やんなっちゃう。まあいいや。はい、次行きましょう。
そうですね。いい時間なので、こちら。ワンライの勝手に告知コーナーをお送りしてまいりたいと思います。
はい。
はい。ペット大好き、ワールドペットニュースさんから今回お題をお借りいたしまして、猫が登場する、猫に関わる本、猫専門本屋が11点集合、猫の古本1をご紹介させていただきます。
はい、
本編をお借りしてご紹介いたしますと、都内や地方の古本イベントに多数参加している、ダダ猫社がプロデュースする、猫がつく屋号のお店が一堂に集まった、猫の古本市が6月10日土曜日から25日日曜日まで旅猫雑貨店豊島区豊ヶ谷にあるんですけれどもにて開催される。2014年から開催されている猫の古本市は今年で4回目。今回は新たな参加店として東京三軒茶屋にこの夏オープン予定のキャッツメローブックス、2016年11月に神戸で開店し、現在は大阪にて無店舗で運営している大阪熊猫書房の2店舗が増え、11店が参加する。 猫の古本市では猫本に限らず各店の個性的な詩の品揃えが並び、猫と本が好きな人にはたまらないイベントだ。初日土曜日には猫の毛をフェルト化して座布団猫を作るワークショップも同時開催される。
6月10日ね。
あと6月10日時間が午後12時から19時ってことですね。7時まで、うん、土日は午前11時から午後6時まで、定休日は月曜と火曜日ということなんですけれども、猫の古本市、
うん、
なんかねいろんなショップさんが来るよっていう場所なんですけど、
うんうんうん、
なんか多いよね猫のこういうグッズ系、うん、
猫は多いね。
本もそうだけれども、
うん、犬だって古本市なんかないもんね、
うん、だから前もほら話したけど、美術に猫っていうのは登場しやすいけど、うん、犬って登場しないよね、
うんうん、
あ、いないね、あれなのかな、犬って神様の使いみたいなところはあるけど、猫が神様の使いって少なくない？私が知らないだけなのかな、う
ん、いやあんま聞かないやね。
どっちかっていうと犬は神様の使いで、猫はこう化けて出るとかっていうし、こう民間的な私たちの生活にすごく密着してた存在と、あとちょっと遠い存在みたいな感じだったのかな。だから日常に猫が多いのかな。
うん。
何なんですかね。
わかんない。まああとこういう本がいっぱいあるんだろうね。古本がね。犬に関してあんまないんだろうね。
うん。
いや。
じゃだからそれはなんでっていう話。
いやだから。
うん、
なんでかって言ってたから、わかんない。隠しとかいなかったんだよ。
そうなのかなぁ。
あんまり題材になんないんだよ、きっと。
犬？
一緒に、犬必ず人間と一緒にいるから。
そうなの
かな。だから、人間の寄り添ってっていうのはいるじゃん。だから、フランダースの犬だとかさ。
外国じゃん。
いや、だからそういうふうにさ、だからさ、うん、例えば、一緒にいるとかさ、うん、っていう、だから忠犬ハチ公だってそうじゃん。
うん、
ね？いるけど、猫ってあんまり人間とまつわる物語ってあんま俺記憶にないんだよ。
そうね、化け猫の話ぐらいだよね。
うん、だからもう単体とか、もう単体で猫だけでこう成り立つ部分があるじゃん。大体、うん、だけど犬って必ず人間と寄り添ってっていうわけじゃないけど、くっついてあるものが多いのかなって気もするしないでもない。
不思議な。いつの間にかいるのが猫。
うん、で、いつの間にかいなくなるのが猫なんじゃない？
何なんだろうね。ちょっと面白い感じです
けど、
う
ん、あ、ちょっとわかんないですけどね。
はい。で、今回、すごいですよ。日本全国、北は岩手、南は愛媛かな？から、うん、店舗さんが、出店者さんがいらっしゃると、うん。ちょっとね、面白そうな感じですよね。なんかちょっとね、不思議な空気が。なんか、ほらずっと前にさ、ちょっと話がそれちゃうんだけど、猫リパブリックさんの猫の勉強会にちょっとお邪魔したことがあって、まあこう慣れない環境っていうのもあったんだけど、なんか独特な世界観がやっぱりあるんだろうなって、
うん、
こう犬とちょっとやっぱり世界観が違うっていうかさ、
うん
ね、なんか皆さんこう、うん、そうですよねみたいな、こうほんわーかふんわーかして、こうああってちょっとこう入りどころがわかんないみたいな。
あと、猫の場合はさ、うん、この日本の和っていうのと、こう、融合させやすいんだよね。させてるよね、
う
ん、みんなね。
だ
いたい、あの、猫じゃなくて犬だとさ、うん、アメリカとかさ、
うん、
ね、向こうのヨーロッパとか、うん、そっち方面と合致させるじゃない？だから、和犬を特集してこってやるのも、あんまり、まあ、この前はね、和犬のあれはありましたけど、う
ん、
日本犬
。日本犬祭りか。わかった。家の中にいるか外にいるかの違いだったんじゃない？
そうか
な。うん。身近にいないかったんだよ、犬って。生活の中に。
ああ、日本ではね、
うん。うん。そこの差なんじゃないかね。
ああ。
だって、まあ、ね、座布団の上に犬が寝てる風景って、多分昔ってないと思うんだよね。
うん、ないね。うん。必ず絶対みんな外だ。
外でしょ？
うん。猫は中だ
よね。猫中だったからじゃない？
まあ、それもあるかもしれない、
ね。その違いかもしれないよね。まあ、そんなね、もう終わりのない話よね。誰か研究してくんないかな、これ。
本当だよな。でもさ、みんなペルシャ猫とかさ、向こうの猫飼ってんのにさ、だいたい和猫の飼ってる人なんかあんまいないでしょ。
和猫、 って三毛猫ぐらい？
うん、三毛猫とかさ。
っていうか、猫ってこう、うん、ミックスが多いよね。
多い多い。
あの、かつて雑種って言われてたさ。
そうそうそうそうそうそう。でも、ね、さっき言ってた、なんだっけ、
こう？あ、スフィンクス？
うん、とかさ、うん、あ、ロシアンブルーとかさ、そういうのを皆さん買ってるんじゃない？大半の人が。
そうでもないんじゃない？結構。
そうなのかな、うん、だってみんな三毛猫なんか買うのかな、
グッズとか、あのね、ミックスが多いんだよ、だから、きっと。血統症じゃない子。
じゃあみんな買わないのかね、ペットショップで。
買う人もいるんじゃない？だから、比率がどうなのかわかんないんだけど、ほんとこれは、こう、ワンライでも言うんだけどさ、猫好きの人って、猫だったら何でも好きなんだって。猫だったらいいんだって。
うん。
だからグッズとかも、猫のシルエットだったらそれでいいんだ。
うん。でも、なるほどね。
そう。
こだわりがねえの。
こだわりっていうか、猫がいいんだって。猫っていう存在がいい。でも犬好きの人って犬種に走るじゃん。
うん。
私だったらミニピンとかゴールデンとか、プードル好きな人はプードルの絵柄のものが欲しいとか、そういうのがね、あんまり強くないっていう噂は聞いたことがあるから、もう純粋な猫好きの猫に詳しい人に聞いてみたいよね。
うん、確かに。なんで猫が好きなのか。
この私たちの疑問を解決していただく何か手がかりがあったら教えていただきたい。
あの、教えていただければなと思います。
あとあの、はい、私が聞く噂が本当なのか、猫だったら全て OK なのか、うん、っていうところとかね。
ですな。
はい。ぜひ、ちょっと話がすっごい横にそれましたけど。
もうすごいそれちゃいましたけど、
はい。はい。最後に概要を改めてご紹介させていただきます。猫の古本市、6月の10日土曜日から25日日曜日まで、旅猫雑貨店、豊島区雑司ヶ谷にあります。こちらの店で開かれます。お時間の方が、平日が午後12時から19時、7時までですね。土日は午前11時から午後6時まで。定休日は月曜と火曜日。で、初日の6月10日土曜日には、猫の毛をフェルト化して、座布団猫を作るワークショップも同時開催される。ということで、今回はペット大好きワールドペットニュースさんよりお題をお借りいたしまして、ワンライの勝手に告知コーナーでした。というわけでエンディングでございます。
はい。
はい。ちょっとね、ここ6月、7月と、お教室のかつての参加していただいている皆さんのイベントになっちゃうので、うちの方からイベントのご紹介がございません。
はい。
はい、残念ながら。ただ、7月、まだちょっとご紹介していいか聞いてないんであれなんですけど、私の方でペット葬祭とかペットロスについてのセミナーをさせていただくことに なりました。詳細開示していいよって言われたらまたご紹介させていただきますので、ぜひちょっとね、はい、もうだいぶ埋まってきてるって話なんで、
ああなるほど、
ええ、ちょっと開示に至るかどうか、
まあ、そしたら私もいいですかね、ちょっとまだね遠いんですけど、まだ2ヶ月ぐらいありますけど、7月の25、26とですね、
はい、
ビッグサイトの方で、賃貸住宅新聞さん主催のですね、賃貸住宅フェアというものがあります。7月の25日ですね、15時10分から16時まで、50分間ですね、ペット共生型マンションの方ですね、セミナーの方を行いますので、時間ある方は来ていただければと思います。
はい、賃貸やりたいなっていう方は、ぜひ遊びに来ていただくといいかと思います。
そうですね。はい。
はい、入場は？
入場はですね、フェアの方のホームページの方がですね、できましたらですね、そちらの方からあの、最初に事前登録をしていただくような形になると思いますので、また近くになったら、そちらの方をリンクさせていただければなと思います。
うん、はい。終わりました。
はい。
はい。というわけで、こざつワニャンライフ第220回目配信をお届けいたしました。私、アケサーと、
ボスコとコウツカでお送りいたしました。
また来週。
来週。
来週で噛んだ。
ん？
ありがとう。心を込めて。ありがとう。ありがとう。あなたの Thank you.